ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、あなたの PC 大丈夫ですかということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
前回もねお知らせいたしましたが、 NHK の夜ドラ、いつか無重力の空でが放送されています。タイトルのモールス信号に、4文字とかが、ね、出てきまして、ということですよね、
うん、ずっと3文字だったんですけど今度4文字が出てきて、
ね、出てきたということですね、
はい
はい。そしてね、人工衛星の、ね、試作機の、ね、通信試験のシーンで、ね、聞こえてきたコール線があるんですけどもね、
はい、
これあのもうご覧になった方で気がついた方はおっと、
うん
ね、JS3JOBK という、
はい
はい、無線、ね、お好きな方ならば思わず笑ってしまう
コールでしょ、笑っちゃいますよね。
はい、ということです。
でも JOAK じゃなかったんですね。
そう、
大阪放送局ですからね。
さすがにね
制作が、
はいはい、まあ、すでに万波町の角にはないんですけど
はいはい、はい、でもまだ JOBK のコールサイン使ってますね。
そうです、そうです、まあ、これはなくならないですからね、はい、まあ、別にバンバチョやから B につけたわけじゃないんですよね、これは
そうですよね、
はい、
はい、ということでございます、
はい、
からあとあの 無線資格を、ね、取るところでね、サーマというのが出てくるんですね。
そうなんですよ、4アマじゃなくてサーマなんですよ、
ですよね、はい、
やっぱり衛星通信やるには 50W いるってことですね。
そうですよね、はい、はい、で選んだ無線機がねよく見てますとね、どうも IC9700 のような、
はい、
また置いてますね。
そうですね、
あの周波数が2段に書いてありましたから出てました
ね、
はい、うん、なるほどね、
はい、まあ、だんだんとね無線付いてきましたんでね、
うん、
今後の、ね、展開がね非常に楽しみになってきたなという感じですね、
はい
はい、前回をご紹介いたしましたねワールドスペースウィークの、ISS からの SSTB の運用なんですけれども、もともとはね10月の6日という初めの予告だったんですけれども、結局は10月の9日まで延長されたと、はい、いうことですね、うん、で初めはの6、最初のアナウンスでは6枚の、はい、イメージを送るということ でよく見たらなんか12枚のうちの1枚目2枚目とか出てたんでね。
あ、そうですね、12分度って書いてありました、
うん、そうなんですよ、はい、これ6枚以上のやつはどうするんかなと思ってたら、ちゃんと9日、10月9日まで延長されまして、で12枚全部送信されました。
あ、はいはい、
私のところで一応すべて
全部見たんですね。
全部見ました。あ、ただあの、まあ、あの画面によったらね、ノイズが多いのあるんですけども。
そうですね、軌道によってはちょっと信号ノイズっぽくなりますからね、はいは
い、特にあのうちの場合 GP でね、はい、あの普通の水平方向用のアンテナなんで、
うん、
多分頭のてっぺんに来るとね S 落ちると思うんですよ。
あ、はいはい、
一番近いのはね400キロぐらいで、はい、まあ、まあそういういろんなことありますけれども、まあ皆さんもね、受診されている方いらっしゃると思いますけれどもね、
はい、
で私の場合も今回もあの症状いただきましたんで、
あのデータアップロードすると
そうです、はい、まあ、1枚だけなんでね、データと、S レポートとから、うん、
あとグリッドロケーターでしたかね。
そうなんですよ、あ、グリッドロケーター必ずいるんですよね、うん、どこでということでね、ということですよね、
うん、
はい、でこの、ね、SSTV のギャラリーには、ね、もう皆さん綺麗な画像にアップロードされてるんですよ。
そうですね、
ノイズ一つないという、
はい、
で私はその中でやっぱりノイズ気味なんですけれど、はい、まあ、皆さん綺麗に受信されてましたよね。
そうですね、あのグランドプレーンでも、ドプラシフトを合わせて追っかけてあげると、
う
ん、割と綺麗に映像が出るので、ところどころスースッとノイズが入るんですけど、うん、ほとんど綺麗な画像になりましたね、
うん、うちの場合は結構すちょろちょろと出てます、うん、ノイズが水平方向のね、
うん、FM 専用機だとあのドプラシフト追いつかないんですよ、
ああ
ステップが荒くて、うん、あの手でもそうですけどステップが荒くてね、で、FT991 とか9700とか、うん、そういうちょっとこうステップが細かく調整できる無線機だと綺麗に受信できたと思います、うん、
9700だとね結構、あの FM でも細かい周波数を動かせるんでね、
ああ、はいはい、
うん、できるんですけど、ね、
それをあの外からソフトでね、 ちゃんと追っかけてあげると、うん、調整してあげると、
う
ん、ちゃんとドップラシフト計算してずっと周波数を動かしていきますので、うん、はい、大丈夫ですね、はいはい、
ありがとうございました。ハムライフ .jp 10月4日の記事からです。現在の QSL ビューロー島根県出雲市との契約は2026年1月末で終了へということです。JARL の第82回理事会報告はね、会員専用のページに載っておりますので、会員の方はログインすれば見ることができますんでね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、で、島根の QSL ビューロなんですけども、まあ、前からね、継続が難しいということで、まあ、いろいろと JR の方と話をしてたそうなんですけれども、この26年1月末で、ね、終了ということになったそうです。はい、で、次の業者さんですね、これ今選定中ということで、今、JR の方でね、なんか契約のことを進めていらっしゃると思うんですけれども、ね、ちょっとそこらまでね、はい、我々わからないんで
出てきてませんね、まだ ね発表されてません、
はいはいね、まあ、これからね、まあ、我々も含めましてね QSL カードをどうするのかというのをね、まあ、一つ、うん、真剣に考えていく一つのきっかけにもなるかなという気がいたしますね、
は
い、
そうですね、はい、であとこの続報が出てまして、JAL からは引き続きQSL ビューローを送って構わないようなことが出てますのでね、うん、はい、
はいはい、ありがとうございます。今日の話題ですけれども、あなたの PC 大丈夫ですかということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日はですね、皆さんお使いのパソコンの話ということでね、まあ、例えばログのデータとかから、まあ、通常メールですね、無線だけじゃなくてね、いろんなメール使われてますよね、うん、それからアマチュアに関しましてやっぱアワードというのがあるんですよね、うん、はい、で、まあ、例えば LOTW の方でね、 ARR で発行しているいろんなアワードとかね、それとかいろんな他のアワードとかあると思うんですが、そういういろんな管理ですね、うん、これログの方も整理されてアワード申請するときのログがまた別途管理とかに、ね、されてると思うんですけどね、でそういうの含めまして、まあ、いろいろと使ってると思いますね、
はい、
で、まあ、最近はね、昔と違って、JT65 とかね、先ほどの話じゃないけど、SSDB のソフトとかね、もうパソコンがなければ無線ができないというような世界に突入しておりますので、
ね。そうなってますね。
そうですね。はい、まあ、逆に、まあ、パソコンがあると非常に便利に、いろんな、うん、まあ、モードが試せるというのがあるんですよね。うん、
はい、
まあ、そういうので、もうパソコンというのはもう必要不可欠なものになってるんですけれども、
はい、
ところがこれがもし突然動かなくなっちゃったらどうしようと。
パニックですね。
パニックですよね。
はい、
ああ、ということでね、なくてはならないパソコンなんですけども、うん、このパソコンについてね、今日は考えてみようと思います。
はい、
まずハードウェアということなんですけれども、全くね、気がつかない SSD の寿命ということでね。
はい、
昔からね、まあ、ハードディスクということでね、お使いになっていると思うんですけども、最近もどんどんハードディスクも半導体化されて、うん、SSD ということでね、
はい、
皆さんお使いになっているし、
うん、
ね、まあ、SSD と、ま、周り、なんていうかな、意識せずに、
そうですね。
ね、使っていると。
最新のノートパソコン結構使えてますから、
そうですよね。
はい、気づかない方も、はい、多いと思います
ね。はい。そういうことですね。まあ、まあ、このちょっと SSD の寿命についてね、ちょっと考えてみたいなと思います。で、パソコンですね、いわゆる PC、これソフトウェアとハードウェアで成り立っているということはもう皆さんご存知とは思うんですけれども、うん、このハードウェアがね、元気ではないと、ソフトウェアは使えないと、
うん、はい。
はい。やっぱハードがあってこそのソフト、
ね。そうですね。
ですよね。
はい。
ということでね、まずこのハードウェアのね、確認をしてみたいということです。うん、はい。よく聞きますのがね、SSD とかハードディスクですね、うん、この記憶媒体の故障なんですよね。
うん、
で、まあ、実際パソコンというのは電気入れますと必ず、いわゆる PC の場合ね、 例えば Windows パソコンとかですかね、はい、C ドライブというのは名前よくお聞きになると思うんですけどもね、こいつが大体 SSD とかね、HDD、ハードディスク。
そうですね、そこに OS が入って。
OS が入ってますね。はいはい、だからパソコンが起動するためにはもう当然ながらなくてはならない、うん、存在なんですよね。
はい、
だから、起動するときに必要な、SSD やハードディスクなんですけども、うん、これは記憶媒体ですけれどもね、はい、これが故障したら、という話、
ね。そうですね。
ですね。はい。だからこれ、立ち上がるための SSD やハードディスクが故障すると、立ち上がらないということになりますよね。
そういうことになりますね。
ですね。はい。はい、で、まずハードディスクの場合なんですけどもね、うん、この場合はね、なんか変な音がしたりね、
はい、
やけに遅くなったとかね、
うん
うん、比較的に気づくことがあるんですよね。
多いですね。
こういうことも多い。
気づきやすいっていうのかな。
そうですよね。
はい、なんか変だなと、
はい。
分かりやすい。
はい、そうですね。
まあ、リトライ以外増えてカチンカチンとかね、ヘッドが当たる音がしたりとかします
ね。そうですね。ちょっといつもと音が違うなとかね、
うん。
で、なんかいつもよりもなんか起動が遅いなと、
うん。
なかなか立ち上がらないなとかね。うん、まあ、そういうのちょっとなんか気になったなということが気がつけば、早めに対処ができるかなというところですよね。はい。
はい、
で、実際にね、故障しましても、また先ほどの小田さん言ったようにね、ちょっとカチンカチンって音がしたりですね。遅くなったなという感じなんですけれども、これ物理的にね、ディスクにデータが残っていればね、もう救済できる可能性は非常に大きいと、
うん、
いうことですよね。で、あともう一つ、ハードディスク HDD ではなくて SSD の場合がどうなんかなということなんですけども、うん、この SSD の場合はね、突然動かなくなっちゃいますと、
うん、
いうことが多いですね。
うん、
はい。ハードディスクの場合は中に金属板とかガラスでできたね、磁石帯を塗った、
うん
円盤が回転してますんでね、
はいはい、
物理的に動いてるんで、うん、それが故障になってくると、例えばヘッドが当たったりね、その回転がおかしくなったんで、うん、なんかって音が違うなって言うんですけども、うん、SSD は半導体なもんで、音がしないですね。
そうなんですよ。音がしないことがいいことで、はい、静かに立ち上がるって、
そうなんですよ。
モーターが回らないからちょっと消費電力が少ないとか、そういうのあるんですけど。
は
い、
まあ逆にそれでスピードが速いとか、ね。
はいはいはい、
非常に便利ですよね。
は
い。ということで、この SSD というのは、よく皆さん USB メモリとか、いろんな、SD カードとかね、持ってらっしゃると思うんですけど、これと同じ兄弟のフラッシュメモリなんですよね。
はい、
まあちょっと若干構造とかは違うんですけれども、まあ、どうしても半導体は半導体なんですよね。
はい。
はい。で、このフラッシュメモリなんですけども、こいつは書き込み回数とかにね、実は制限があって、
うん、
それを超えると故障しやすくなるということでね。
うん、
まあ、大体昔に半導体って半永久的とかいう噂はあったんですけどね、
はい、
寿命があるという感じですね。うん、
だから SSD とハードディスクの使い分けってありますよね。
はい。
一台の PC にどちらも入れる。で、ソフト関係は SSD に入れて早く、うん、動かす。で、データ類はハードディスクの方に入れておくという2本立てにすることが多いですよね。
うん、そうですね。だから大体起動用の C ドライブですね。これは結構もうほとんど SSD。マウってるやつはほとんど SSD ですよね。
早いですから、起動が早いんで。
はい、
ね、
はい。はい、で、例えばいろんなデータ関係は C の次の D ドライブに入れておいて、で、まあ、いろんなことを使うと。で、最近のいわゆるドキュメント関係を、C ドライブから D ドライブにドライブを変えるということが、OS レベルでできるんですよね。
はい。できますね。
うん、
はい。
ですから、もう、C ドライブは、容量が少なくなるということが、もうあり得ますんでね。
はい。
他の、もうちょっと大きいドライブに入れてやればいいんで、C ドライブにもともと入ってたデータ関係は、例えば D ドライブに移しておくと。いうことができるんですよね。
はい、
そうですね、はい。はい。私の場合一つ古いやつは、100ギガぐらいしかないかな。だからほぼ満杯なんですよ。OS で。
C ドライブの OS がですか
?OS です。
ああ。
はい。
それ厳しいですよ。
そうですね。
1、2発使ってるんでね。で、ほとんどが全部 D に置いてます。
あ
うん。まあ、一番新しいやつはね、まあ、500ギガほどあるんですけど、まだいいんですけどもね。昔の高かったんだよね、SSD が。
高かったですね、はい。今でも高いですよね。
そうですね。
はい。
ということでね、で、まあ、あの、結論から言いました、あの、先ほど言いましたよね、うん、あの、どうしても書き込み関数に制限があるんで、うん、それを超えると故障しやすくなるということ。あの、必ず潰れるというわけじゃないんですけどもね。
そうなんですよ。いつ潰れるかがわからなくて、はい、必ず潰れるかどうかもわからないんですけど、とにかく上限が来ると、はい。ダメなんですよね。
そうなんですよね。
うん。
はい。ということで、まあ、大事なデータにやっぱり、まめにバックアップする。はい。というところがやっぱり、大事かなと思いますね。うん、
はい。
で、まあ、アマチュア無線でね、大事なデータって 何かなということで、まあ、最初にちょっと一部言いましたけれどもね、うん、まずやっぱり我々、絶対置いとかなきゃな、ログですね。
うん、うん。
はい。これ、あの、文字データなんでね、あの、思いのほか、容量小さいんですよね。
そうなんですよね。
はい。
うん、
だから、まあ、これは、まあ、割とバックアップしやすいかなと。
はい。
から次に QSL カードの電子データですね。うん、はい。これあの eQSL とか、あの最近あの海外のあの QSL のサイトからバンバン QSL カード送ってくるんですよね。
はい。
あれびっくりするんですけどね。
そうなんですよ。
はい。はい、で、まあそういうデータってやっぱり画像の大きさにもよるんですけども、やっぱりファイルの大きさはでかいと。はい。いうとこですよね。
はい。
はい。それから通常も我々まあ、スマホとかでね、写真撮りますよね。
うん、
それからデジカメで撮って、SD データをパソコンに写すと。やりますけども、
はい、
この写真とか動画ですね、うん。これも画像なんでね、結構でかいと。
はい、
で、あの、最近のスマホって、非常に画素数大きいんで、
はい。
めちゃくちゃでかいんですよね、昔に比べて。
すごく大きいんです、昔に、はい、比べるとね。
そうですね。それをまた動画で撮るとね、はい、あの、最近あの、ハイビジョンだけじゃなくてね、4K とかね、
うん、
もう、言っても 8K レベルでも、はいはい、撮れるね、スマホありますからね。
綺麗にはなってるんですけどね、そんだけ。
そう、容量がでかいんですよね。
でかいですね。
ということなんですよね。
はい。
はい。まあ、これが一番最近多いかなと思いますね。
うん、
はい。それから、あの、まあ、無線関係に戻りますけれども、あの、電子発行されているアワードですね。
うん、
はい。これ大体の PDF でアワードとかいただけるとき多いですよね。
はい。
はい。まあ、あの、PDF になってたら、まあ、割と小さいんで、うん、そんなに容量は圧迫しないと思いますけれども、うん、まあ、これも数が増えると、
ね。そうですね。
ね。大きくなってくる。
釣りも積もればですから。
そうですよね。はい、から、あと、あの、利用しているソフトですね。で、これのいろんな設定ファイルとか、稼働してるときに、はい、あの、保存されてるログですね。
はい、
あの、例えば WSJTX なんかではね、うん、あの、デコードしたログとかね、これ全部置いとけるんですよね。
はい、
で、場合によっては、あの、音のデータまで保存できますんでね。音のデータはね、うん、あの、保存するのをやめるのを忘れてるとね、もうどんどん圧迫してしまって。
急にハードディスク真っ赤かになっておかしいなと思った
ら、この、
あの、音のデータを取ってたということがありました。
うん、はい。この音のデータだいたい圧縮してないんで、まだでかいんですよ。
あ、そうですよね。
ラブデータなんですよね。
はい。
はい。ということなんで、あの、機械、あの、ちょっとデフォルトがね、うん、オンになってたオフになってたか、ちょっと私もあまり記憶ないんです
けど、
ね。
オンになってるみたいなんですけど、
うん、ちょっとそこは気をつけた方がいいですね。
はい。
はい。という感じですね。
はい。
それから、あの、自作されているソフトがあると思うんですけども、うん、まあ、こういうのも、あの、まあ、ソフトを自作すると、どうしてもソースファイルとかね、
はい、
もういろんなファイルお持ちだと思うんで、そういうところもやっぱり、ハードディスク圧迫するなと。
うん、
で、まあ、それをやっぱり、バックアップしておかないと、ね。
そう、それこそ、自分しか持ってないですから。
そうですね。
はい。
まあ、そんな感じですね。
はい。
それから、まあ、他にね、あの、例えば、あの、カレンダーとかね、そういうふうなデータもあると思うんですけどもね。
はい。
まあ、ここら辺は割とね、Google カレンダーとか、Yahoo カレンダーとか使ってると、いわゆるクラウドですね。
はい。
あの、Yahoo とか Google の方のサーバーの方にも入ってますんでね。
はい、はい。
まあ、これは、まあ、そこでバックアップしてるなという感じはあるんですけども、
うん、
まあ、そこら辺も、いつまでのデータがね、あるかどうかとか、私もよくわからないんでね。
うん、
はい。まあ自分は自分で、必要な分は、そういう記録を置いとこうがいいかなと。
そうですね。
うん。
うん、JA6OBZ 小山です。暑いですね。暑いけど頑張りましょう。ハムのラジオ。
はい。ということで、そしたら、あの、こういうログとか、いろんなデータなんですけどもね、
はい、
バックアップをした方がいいですよと言ってるんですけども、だどうやってバックアップすんねんと。ということですよね。
はい。
はい、で、まずあのバックアップの方法なんですけども、まあ一つはあの、オンラインのね、ストレージ、
うん、
ね、クラウドサービスでね、今よく 言われてる、はい、そういうところに、活用こ、それを活用しようというところですね。はいはい、あの Windows やってらっしゃる方はあの OneDrive というのがね、マイクロソフトから提供されてまして、はい、最初は5ギガかな、
5ギガ
は無料で入ってますよね、
はい、入ってますね。
であといろんなあの製品買ったりで、その5ギガ以上の50ギガとかね、100ギガとかね、うん、別途月の料金かかりますけどもね、うん、でそれあればちょっと大きくもできますんでね、はい、まあ、そういうところだとあのマイクロソフトの OS レベルで入ってるんで、いわゆるエクスプローラーの中でね、そこに入れると勝手にワンドライブに保存してもらえますし、
ね、基本的になんかデフォルトでそこに行っちゃうことが多いですよね。
そうですね。
どこをセーブしたっけとか考えちゃうと、うん、そこにあったりして、
うん、そういうところがありますんで、まあ、そういうのを、ね、利用されると、
うん、
あのまあ、あの OS に近いところではワンドライブですね。あとあの Google ドライブとかから昔からありますけどもね、ドロップボックスとかね、そういうのはあの Windows でも使えるし、で、ま、Apple の Macintosh でもね、うん、使えますので、まあ、最近はマッキントッシュ言わんか。
まあ普通に マックじゃない
ですか。マックですね。
難しいですね、マッキントッシュね。
そうです、そうなんですよ。はい。で、ワンドライブとかね、Google ドライブもね、アップルからも使えることは使えますんでね。うん、で、アップル社はアップルである iCloud っていうのを持ってるんですよね。うん、で、これも iCloud もWindows からもね、アクセスもできますんでね。うん、今の、まあ、OS を、クロス OS でね、いろいろことできるようになってきてますんでね。うん、まあ、そういうところの、まあ、小さい夜だと、まあ、もともと無料。iCloud でも5ギガは無料でついてくるかな。
うん、
はい。ということで、まあ、で、有料にして、容量を稼ぐというところですね。それから、ログに関しては、まあ、最初でもちらっと言ったんですが、LOTW、EQSL、クラブログ、QRZ.com、
うん、
まあ、こういういろんなクラブ、オンラインログのサービスあるんですけども、はい、これは考えてみれば、全部クラウドで保存してもらってるんですよね。
バックアップしてもらってるような感じですよね。
そうですよね。はい、あ。から、無線ログとかね、この専用のね、クラウドサービスも、まあ、あることはあるみたいなんでね。
まあ、オンラインログ、
ね。そうですよね。
あれも、この前も紹介されてたので、
うん、そうですね。
はい、はい、
うん。そういうのもありますしね。
うん、
で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、先ほどのように別途契約とかも必要になると思いますけどもね、いろんなバックアップということでね、使ったりもできるというところですね。
はい、うん、
から次に、あるのがですね、自宅内のね、NAS ですね。これネットワークアタッチとストレージということなんですけども、ネットワーク接続型のストレージというのがあるんですよね。いわゆるハードディスク、僕らのよく USB とか使ったハードディスク使うんですけども、いわゆるイーサネットでつなぐ。
LAN 上で。
あ、そう、LAN ですね。
はい。うん、
で、これは家の外からもね、設定によっては、使うこともできるんで、まあ、これは使い方次第でいろんな使い方できますけれどもね。うん、で、まあ、少なくとも自宅内の、LAN につなぐ NAS ですね。これを使っていると、まあ、自分で、その NAS の中にデータをバックアップすることができる。
まあ、パソコンが複数台あると。
そうですね。
だいぶ楽に使えます ね。便利に使えますね。
で、これ便利なことにね、外からもネットワークにつながってると、それ見られるんですよね。
うん、
見えるし書き込めるんで、
はい、
非常に便利ですね。
一応、うん、でもセキュリティをよく勉強してからというか、
セキュリティをちゃんと設定しておかないと、
うん、怖いですよね、
はい、怖いですね、はい、うん、
まあ、NAS も今いろいろ種類があって、外からのアクセス上手に NAS 側でコントロールしてくれるやつもいますのと、うん、まあ、もし外からのやつ簡単に作りたいよっていうことで、環境を作りたいよってことであれば、それこそさっきの OneDrive とか Google Drive とかっていうのを上手に使う方が、まあ、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いかなっていう気がしないでもないですかね。
うんうんうん、できれば二重に、バックアップ取っておきたいですね。
ああ、そうですね。
1個 NAS に入れて、NAS のミラーをどっかのクラウドのに入れて、重要な問題は両方で管理するのがいいようですね、
うん、
自動的にアップロードしてくれるようなソフトもありますんで、
うんうん、
そうするとあんまり意識せずに自分で選んだものだけが二重にバックアップされるということもできるんで、
うん、
より安心感が増しますね、
うん、そうですね、うん、私も今使ってるパソコンはその自動のミラーリングさせるためのリアルタイムシンクっていうシステムを入れて、うん、ソフト入れてですね、うん、常に、はい、ファイルの変化を監視してもらって、なんか更新されたらすぐそれをNASにコピーしてもらうみたいな。
まあ、差分監視してくれるのありますよね。
ありますよね。
あります、あります。
で、NASのソフトの中にも自動的に、クラウドで上げてくれるっていうのもありますんで、 それを有効に使うと、まあ、安全にバックアップできるのかなという感じがしますね。うん、
あ、なるほど。ナスからクラウドっていうのも今自動になってるわけですね。
の部分もありますね。
なるほど。はい。から、まあ、最後に、原点に戻って、紙でのバックアップ、うん、ということがあるんで、まあ、これなかなか現実的じゃないんですけどもね。はい、例えば、ログとか、アワードとかね、やっぱり、まあ、アワードの場合ね、ちょっと飾っときたいっていうのもありますんで、印刷というのもいいです、ね。
アワードも印刷しちゃってた方がいいかもしれないですね。
は
い、
そうですね。前ね、URL とかでもね、アワードとかね、紙で送ってくれましたから、今はもうほとんど PDF で、はい、送っていただけるんですけどね。
これ、アマチュア無線関係とはあんまりないかもしれないんですけど、紙に必ず私がしてるのは、なんかのその、契約系のこう書類がとかですね。
ああ、なるほど。
あと、あとで税金処理しなきゃいけない書類とかって必ず私紙に落とすようにしてますね。なんかそれデータ吹っ飛んじゃうとアウトなので、絶対に。
そうですね、うん。
そういうものは必ず紙にするとか、
ね、
まあ、まあ、アマチュア無線系ではあんまりないかもしれないですけど、うん、うん、紙にしといた方がいいものっていうのは少なからずあるような気がしますね。うん、
実はいわゆる確定進行関係今日はね、私大体紙に出してますね。
一回紙にした方が申請の時にもこれやったこれやってないでちゃんと手元で分けながらやれたりしますしね。
そうですね。
うん、
まあそこはまあいろんなメディアがありますんでね、どこでバックアップするかはまあご自身のねいろんな、事情でね決めていただければいいかなと思います、ね。
う
ん
う
ん、
そうですね。好き好みもありますからね。
そうですね。うん、
紙がいい方は全部 iPad でやるのが好きな方。
あ、はい、そうですね。うん、
お好みに応じてやっていただければと思いますけども。はい。
それから最後にこれディレクターがね、赤文字で書いてるんですけども、うん、バックアップはついつい忘れるんで、
はい、
やっぱり自動化がおすすめです。
です。はい。
先ほど須田さんおっしゃったようにね、まあ、差分をすぐにちゃんとバックアップしてくれるとかね。はい、あれいいですよね。
いいですね。うん、バックアップしなきゃしなきゃと思ってると、間に合わないってことが非常に多いので、ね、やっぱり自動化。おすすめですね。
はい。
Windows の標準の機能にもそういう、うん、ファイルの履歴を取って、定期的に取ってくれるっていうのがあるので。
ありますね。
うん。そういうのを使うとか。うん、はい。いろいろ、今、やり方はありますので、うん、工夫していただくのがいいかなと思いますね。
はい。ということです。
はい。
次に、まず、先ほどハードウェアのね、話をどんどんしてたんですけども、まあ、今度ソフトウェアですね、
うん、
これについてちょっと考えてみたいなと思いますけれども、まず OS の更新ですね。うん、これ今、世間で騒がれてますので、うん、Windows 10がもう、サポート終わりだと。
はい。
いうことで、やっぱり Windows 11へのね、アップグレードを、うん、まあ、されてる方も、このお聞きになってる方もいらっしゃると思うんで、まあ、私も人のことは言えないですけど、もう全部 Windows 11になりましたけどね、うん。で、ただね、古いパソコンだとね、どうしてもアップグレードに手こずるんですよね。うん、はい。11が出た頃はね、なかなか古いパソコンだとね、
はい、
アップグレードダメよと Windows が言ってきたりしてました、
ね。してました。うちのパソコン全部ダメって言われましたね。
ああ、なるほどね。はい。これだいぶ条件がね、最近緩くなってきたみたいですね。うん、
はい。
で、まあ、そういう意味で、前あかんと言われてたやつでも、そろそろ一回アップでグレートすることを考えてもいいかも。
いいかもしれないです。はい。
で、これで実は、ディレクターが実践してみたらしくて。
ちょっと試してみて、ノート、パソコン遊んでるのがあったんで、
はい、
古い第6世代の CPU が乗っかったノートパソコンなんですけど、うん、普通に
7、8年前ですか、もう。
もうそんなものになりますね、うん、はい。Windows 10から11にアップグレードしたんですけど、最初は蹴られました。この CPU ダメよって言われまして、
うん、
ただクリーンインストールでしょうか、ハードディスクを全部消した上でインストールし直すとうまくいきましたね。
うん、なるほどね。
だからソフトとかデータとか引き継ぎたい方はちょっとダメですけど、うん、まあ古いパソコンを活用するということはできますこの方法でね、
うん、まあ逆にクリーンインストールなんで今まで溜まったゴミがなくなるという意味でもいいですよね。
あ、そういう意味では非常にいいですね、う
ん
う
ん。でまあ、ことが大きいんで、世の中ではいろんな裏技も公開されてましてね、YouTube を賑わしてましてですね、何人もの方がこうやったらインストールできるよと、できたよと、上書きでもできたよとか、はい、いろいろな情報がありますんで、いろいろググっていただければ、
そうですね、
ちょっとここでは言えないんで、
あれなんで。個人責任でね。
個人責任でやっていただきたいが、はい、ですが、方法はいっぱい出てますと。
うん、
いうことだと思います。
はい。
ということで、Windows 11が出た頃に比べれば、かなり緩くなってるんで、一回、お試しあれと。
そういうことですね。
ことですね。
はい。
はい。 から次に、まあ、ソフト系ではね、やっぱウイルス対策というのがね、うん、あるんですよね。あの、Windows にもあの、うん、ディフェンダーやったっけね、ちょっと名前忘れましたけどね。
ディフェンダーだと思います。
はい、ね。あの、標準でね、ついてるんですよ、
はい。
で、ある程度のセキュリティ対策はされていて、あの、まあ、他のセキュリティソフト入れなくてもね、それが一応動くことになってますし、うん、でそれ動いてないとワーニングでもでもすからね。
はい、
はい。まあ、少なくとも、あの、Windows 標準のセキュリティのためにウイルス対策のね、これオンにしておいた方がいいと思うんですけれども、で、さらにいろんなね、メーカーさんの方からね、ウイルスのソフト、うん、が出てます。はい。で、これをね、やっぱり導入するのがやっぱおすすめですね。
はい。
はい。あの各メーカーでいろんなの思考を凝らしましてね、うん、使いやすさとかね、何機種にも入れれるよとかね、
はい。
いろんな、あの、歌い文句ありますので、これちょっといろいろとね、探してみていただいたらいかがかなと思いますね。
はい。うん、まあ、ウイルスソフトも難しいんですよ。あの、ウイルスのソフトそのものがウイルスだっていう職員言いますんでね。
あの、昔映画でありましたよね。あの、はい、ウイルス対策会社がウイルスを巻いてたという。
はい。というのもありますんで、
はい、
あの、ご自分の用途に合ったものを適切に選んでいただきたいなと思います。
ね、うん、お値段も結構まちまちなところありますしね。
そうですね。
一つ買えば、あの、3台とか6台とかできるとかね、いろんなありますからね。うん、
はい、はい。
そうですね。私の場合は、あの、プロバイダーが無料で提供しているので、
うん、そうですね、はい。プロバイダー自身がやってらっしゃるところもありますよね。
それを利用してます。
はい。はい、
これだとお金余計に払わなくていいので、
そうですね。
便利だと思います。
はい。で、あの、メールだけに限りますとね、結構プロバイダーによったら、そのメールのサーバーの方でね、うん、あの、ウイルスチェックしてる場合があるんですよね。
今ほとんどやってるんじゃないですかね。はい、大手のところは。
ね、
はい、
うん。あんまり表にね、出てないですけれどもね。うん、これちょっと結構大きな話なんでね。やっぱりメーカーさんといいますかね、プロバイダー自身もそういうところ、やっぱりかなり気を使ってらっしゃいます
ね。そうですね。
はい。はい、ということですね。だから、あの、ね、ご自分のプロバイダーが、特にあの、メールに関したら、メールチェック、メールのね、あの、ウイルスチェックしてるかどうかね、あの、説明書とか、ね、見ていただいたら必ず書いてると思いますんでね。
はい。
見ていただいたら、
いいと思います。
そうですね。
今は逆にあの、それが売りになってると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うちではやってますよっていうことが宣伝になってると思いますから。うん、
ね、はい。で、まあ、とにかくね、ネットにつなげばもう丸腰になっちゃいますんで、うん、外から、あの、よく最近でも大手の企業さんがね、
やられましたね。
ね、やられましたということで、まあ、最近でももう賑わってて、今でも、あの、
ビールが飲めなくなっちゃった
んですね。そうなんですね。
はい。
あの、万博の会場でもね、はい、あの、品薄になってるんですよ。ちゃんと張り紙してありましたですけどね。
はい。はい、
まあ、これみんなご存知なんで、うん、というところなんで、ね、まあ、そういう意味ありますんで、丸腰になると、もう、ね。
すぐ狙われます。
狙われますよね。
はい。
やっぱり、あの、こっちも、やっぱりピストルで打ち返さないと。うん、
あの、昔よりは Windows の標準のセキュリティがうまくできてるので、うん、あの、まあ、今、あんまりその追加で、あの、セキュリティソフトを入れる意味って、昔ほどすごく危ないかって言われると、そういう状況でもないって話も聞くんですけど、
う
ん、
ね、
ただ今結構セキュリティソフトも追加で結構便利なパスワードマネージャーとかですね、あとファイアウォールをきっちりさせてるとかいろいろあるので、
でね、
まあできれば、あの、入れておいた方が無難ではあるし、うん、まあ、いろんなセキュリティ上の追加の機能も享受できるということかなというふうには思いますけどね、うん、個人的にはそう思います。うんうん、
まあ標準のやつより、あれですよね、あの、設定が楽だったりしますよね。
そうですね。
言われたらね。うん、
あの、先ほど、須田さんおっしゃったようにね、ウイルスだけじゃなくて、あの、パスワードマネージャーという機能がね、結構いろんなとこありますんでね、うん、これ、あの、パスワードの管理楽なんですよね。
そうなんですよ、はい。で、ちゃんとセキュリティソフト上で、あの、管理してるやつの方が、まあ、いいっていう話が結構
そうですね。で、特にパスワードなんでね、じゃあ、漏れるとちょっとかなんで、いけないんで。
そうなんですよね。うん。まあ、そういうものが入っていったりする
そうですよ、ね、
ものがあるので。
はい。ということですね。
まあ、その、今、もう、セキュリティウイルスを防ぐっていうこと以上のいろんな機能が求められてる時代になってるっていうのが、セキュリティソフト界隈な気がします ね、 すね。
はい。ということですね。はい。パソコンはですね、無線機に比べますとね、やっぱり寿命が短いんですよね。
はい。
はい。ハード的には、まだ強いかもしれないんだけども、やっぱり、まあ、ソフトとかね、いろんな、ことを考えますと、寿命的には短いのでね、日々をやっぱりちゃんとチェックをして、
うん、
ね、メンテナンスを怠らない。はい、あの線結構ね、もう何十年前のやつでもね、使えますんでね。
50年前使っちゃいますからね。
そうですよね。は
い、
で、今なんていうかな、無線機自体も、スプレス関係もね、昔のんでも使えたりしますんでね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
使えないっていうのは、やっぱり、指で数えれるぐらいですよね、確か。
うんうん、
私のはそれに入ってたんですけどね。使えなくなりましたけど。
はい。
はい、そういうことなんで、まあ、特にパソコンに関しましてはね、ハードソフトとも、いろいろと気を使った方がいいかなと思います。
はい。
Radio Narita
83.7。
はい、今週の 8K3XPO ダイリー最終回、この放送の時はもう、万博はねもう終了して10月13日に終わっちゃってるんですけれども、はい、ちょっと収録の関係で、今日になってるんですけども、実はこの収録の時に、10月の13日の最終日というところで、まあ、収録ばらしちゃっていますけれどもね、ということなんで、万博最終日、実は私も行ってました。はい。で、万博、皆さんね、ニュースとかでもお聞きになっているようにね、4月にスタートして、10月になって、入場者数がね、どんどん増えてるんですよね。で、まあ、最初4万人とか5万人とか、これ大丈夫なのというのが世間一般の、
見方でしたね。
でしたかね。はい。でも、この、8月、9月、10月となってね、もう20万人超えでね。で、これ20万人ぐらいというのはね、これもリミットなんですよ。会場の、いろんなセキュリティとか安全とかのね、はいはい、面考えると、もうこれ以上入っていただくと人が溢れすぎるということになるんで、まあ、それもある人数だそうなんですけれどもね。はい、で、ただもうそれもいっぱいいっぱいで、もう9月の、初め頃からかな、もうどんどん予約できなくなっちゃったんですよね。
そうですね、はい、だいぶ早く予約終了しちゃってましたね。
そうなんですよ、もう全部予約しようと思ったら全部真っ赤い系でね、全て満席と、いうのが続きましてね。で、町股の噂で聞くと使ってないチケットが余ってるというそうで、
はい、そうらしいですね。
そうなんですよね、はいはい、ということでございます、はい、で万博最終日なんですけども、10月13日なんですけどね、これ実は朝からね、もうスタンプですね、今までお話してましたけれども、8KS EXPO のスタンプあるんですけど、これがもう4月頃に X で、ちょっと有名になっちゃいましてね、どんどん人を来てたんですけども、もうこのところすごい人で、この、先週今週ですね、実はブースの外を出て、2、3回ぐるぐるっと回って、それでも、収まりきれなくなりましたんで、イタリア館と同じように、大屋根リングの下の方に列をちょっと持っていたんですよ。はい。で、そのぐらい人が多くて、まあ、イタリア館ほどではないですけれども、はい。出ないと、ちょっとブースの周り人が多くなりましてね、多分インフォメーションの方とかね、いろんな方にお話いただいてて、ちょっと整理していただいた方がいいですね、ということを聞きましたんでね。で、そういう形で整理させていただくまで、皆さん来ていただきましてね、もう非常に我々、スタッフ一同、はい、もう感謝でございます。はい。から今日ですね、まあ、最終日なんで、まあ、我々もそうなんですけども、スタッフの方々がね、いつもよりたくさん入場されていました。はい。スタッフの方もね、10月、10時頃はね、もうスタッフゲートもね、1時間とか半時、30分待ち。
そっちもあったということですね。
そうなんですよ。なかなか入れないということで。
はいはい。
で、私、まあ、ちょっと朝からの当番だったんで、8時頃入ったんですけども、まあ、スタッフの方々がね、脈々の像の前でね、皆さん記念撮影されておりました。
そうですからね。
そうなんですよ。皆さん、各パビリオンのね、制服を着られましてね、それでね、ちゃんと記念撮影されてましたですね。はい。から、次にですね、昨日、13日、最終日の前の日なんですけど、10月12日なんですけど、実はね、万博無線ブースの、まあ、最後のイベントとしましてね、南極の昭和基地との更新できました。
そうですね。
やりました。はい。前回と同様ね、まずは HF でね、直接つなごうと思いましてね、いろいろとトライしたんですけどもね、やはりちょっとサンスポットが今60ぐらいで、ちょっと厳しすぎましたんでね、はい、D スターの方でね、そういう、更新がね、できましたんでね。非常に皆さん、基本的にはゲスト運用じゃないわ、体験運用を含めましてね、はい、お話していただきましたんでね、非常に皆さん喜んでおられましたですね。
はい。
から次にね、これちょっと面白いお話なんですけどもね、ブースの外を見るとね、学生さんがね、リモートでね、なんか通信してるんですよ。
はい。
で、その通信相手がどうも横にいてる、体験運用の方みたいなんですよ。
はい。
で、実はこれね、リモートでね、東京の無線設備にアクセスされてるそうなんです。万博会場から。
え、
はい。はい。じゃあ、リモートで。
パソコンを使われ、
そうですね。ノートパソコンで。
ああ。
更新させられて
る。ノートパソコンで、を使うことは良かったんですね。
あ、それは大丈夫です。
OK なんですね。
はい。無線機は持ち込み禁止なんだよね。
無線機は持ってないんだけど、はい
ノートパソコン OK なんですよ。
ノートパソコンを持ってきて、リモートで東京とつないで、
はい、
で
東京の無線、うん、設備が、これ多分斜めがだと思うんですけどもね。で、エクスポの、
体験運
用、大阪の方に、
つないで
ると。
そこからまたリモートで、
そうなんですよ。
あらまあ。
はい、あ実はね、声をかければ、聞こえる範囲に、
いるのにね。
それをわざわざ、無駄に高い技術とか発想力をね、使いまして、
はい
東京経由で、ね、すぐ何メーター先の方とお話をできるという、はい、これ実行委員会全員、こういうトライは大好きですと。
大好きですね、はい、それね。
無駄に見えて、無駄だけども、これをやるということ自体が非常に高い技術力いるんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。まあそういうところをやって成し遂げたという。で、
それはよかった。
うちのメンバー言ってましたけどね、はい、技術立国日本の未来は、はい。はい。ということなんでね、ということですね。
はい。
から今日の最後なんですけども、うん、第2回の SHF チャレンジやりました。
う
ん、
はい。
はい。これ10月の11日なんですけども、全部で119曲。1200メガが67曲、2400が12曲、5600が25曲、10ギガが15曲。ということでね、トータル119曲。
はい。
それとですね、うちのメンバーがね、実は室戸岬まで来ましてね、パラボラ担ぎましてね。そこと急走しました。
それは、メンバーさんの個人コールで。
あ、そうです。
室戸に移動されたんですね。
そういうことです。はい、はい。で、8ケース EXP をとの間で急走したんですけどね。はい、10ギガとか5ギガちょっと難しかったんですけども、1200では繋がりましたしね。2.4 でも SCW ができたかな。
はい。
はい、うん。というふうな感じで、なんとかできましたんでね。
はい。
はい。大万歳。万歳万歳でございました。
ねはい、結構飛ぶんだっていうことが分かりましたね。
そうなんですよ。はい。で、室戸岬からの方も、まあ、万博と急走するだけじゃなくて、うん、各地の方々とね、
うん、
一応万博の、ホームページの方でね、公開してましたんで、
はい、
それに目がけて、もう逆に、固定じゃなくてね、山の上に行かれたりね、
うん、
してね、まあ、我々の SHF の、このチャレンジの、曲とも、急走しましたし、
は
いいろんなところと、
できたと。
室戸岬とも、キュエストできたというところでございました、
うん。はい。
はい。どうもありがとうございました。はい、
半年間、お疲れ様でした。
ありがとうございました。はい、ちょっと万博ロスになるかなという噂があるんですけど、
ね。なりそうですね。
はい。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、まあパソコンね、もう皆さんもうパソコンないと何もできないですよね、
はい、できないです
はい、まあ普通のね設備とかね CW とかね、まあ、無線機と、マイクとか、キーとかあったらできるものを除けば、
うん、
もう大体パソコンでやっちゃってるのが多いですね、
うん、はい、今の収録もパソコン2台数えてます。
なるほどね
はい、
そういうことですね。でパソコンもね、もうアマチュアでやってるとね、画面1枚で足らなくなってくるんですよね。
はい。
はい、うちも3面ですね。
あ、私も3面ですね。
我が方も今3面ですね。
そうですね。
すごいですね、皆さんね。
3面だと大体1つの CPU でね、大体今サポートされてますんでね、追加のボードとかいらないんですけども、まあ、もっと、ね、ゲームとかやるとするとね、結構大変ですよね。
うん。それもありますし、トレードなんかやってる人は6枚も7枚もありますから、ね、
あ、そうですね、うん、という感じなんでね、
はい、
まあ、パソコンとはちょっともう切って切り離せないと、
そう、縁は切れないということでね、大事に使いたいと思います。
そうですね、はい、はい、ということです、
はい、
ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は ham@hamsradio.net、 ham@ hamsradio.net、こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。